$228.92となっています。ナスダックの株価指数は前日より 246.114 上がって 21,525.744 となっています。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。0時10分です。
9月4日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介してまいりましょう。この後0時台はミッドナイトトークの後半です。脚本家の大石静香さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。トークテーマは私の好きな風景です。そして1時台は深夜便がアーカイブス、明日への言葉アンコールです。今夜は2020年に放送しました視覚障害者ランナー久保ひとみさんのお話で、マラソンで得た第二の人生をお送りいたします。そして2時5分からはラジオ第一放送と同時に FM 放送でもお送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、アメリカのロックグループイーグルスのメンバーのソロワークス、ソロ作品を特集してお送りいたします。3時台、日本の歌、心の歌はジャパニーズポップス、ハイファイセットとサーカスの作品を特集します。そして4時台はインタビューです。あなたの知らないカラスの話、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんの話をお送りいたします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ここで一つお詫びです。午前0時台の全国の先ほど23時台の全国の天気概況の中で、昨日とお伝えするところを今日とお伝えしてしまいました。今日とお伝えするところを昨日とお伝えしてしまいました。お詫びと訂正をいたします。大変失礼しました。それではミッドナイトトークの後半です。引き続き脚本家の大石静香さんとお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ちょっとお手紙です。メールではなくてお手紙をご紹介いたします。便箋でいただきました。まずこちら、新潟市78歳の女性です。ラジオネームが冬寒くても大好きよりさんよりいただきました。100カメの番組で、これ NHK の100カメですけれども、光る君への撮影現場が放映されていました。その収録現場に大石さんがトップスは白、紺のスカートという装いで現れました。あ、素敵と思いました。清潔感あふれ凛とした装いで、パッと華やかでした。深夜便で紺がお好きと伺いましたけれども、私も紺は大好きです。グレーは似合わないとおっしゃっていましたが、濃いグレーはどうでしょう。濃いグレーのタートルセーター、なんかお似合いになると思いますといただきました。
あ、そうですか。グレーはなんか沈んじゃいそうですけれどグレーのタートルネック挑戦してみたいと思います。
はい、濃いグレーだ
っていう、濃いグレーのね、
ということですね。
はい、
もう一通ご紹介いたしましょう。こちら東京都、森永明美さんからいただきました。今年度のラジオ深夜便に大石さんが定期的にご出演として大変嬉しくなりました。10年くらい前、 地下鉄の中で偶然お会いしたことがありました。途中から私の向かいの席に座られた女性の靴があまりにも素敵だったので、思わずお顔を拝見したところ、大石さんでいらしたのでびっくりいたしました。
本当ですか？ちょっと誰が見てるか分からなくて怖いですね。
怖いですね。
靴、はい、どんな靴だったのかしら。
ということで本日もですね、ファッションチェックをさせていただきます、はい、チェックっていうと私がなんかいろいろ言いそうなんですけども、ただ紹介するだけです、
はい、
すいません、
今日は今日の服、今日はブラウスと、今日もブラウスとスカートで、
はい、
スカートはさっきも言ってくださったように、
はい、
紺のスカートです、タイトスカート、はい、
ええ、
それで上はいただき物のエルメスのスカーフを、
はい、
ブラウスにしたもんです。
あ、元はスカーフなんですか？
そうです。でもスカーフって私首も短いから、首とかに巻いてもなんか様にならないんですよ。
そんなこと
なんですね。でずっと引き出しの奥底にあったんですけれど、私の知り合いの洋服屋さんが、
はい、
そういうのはブラウスにするといいですよって言ってくれて、それでブラウスにしたんですよ。そしたら大好評で、すごく肌触りもいいし、
はい、
すごい着てます。
なんかでもこうやっぱりツヤがすごくいい、シルクの。
そうなシルクですからね、本当に肌触りが良いし、気持ちいいんです。
パリッとしてますよね。それでね、
やっぱさすがですね、
はあ、ちょっとラジオで私が説明するのはあまりにも拙いんですけれども
模様が変わってますよ ね、
ね、薄い水色の地に、まあ、本当に
いろいろな色、
あのブランドならではの模様が、
はい、あのブランドならではの模様が入
っ て、 入っておりまして、はい、なんかでも背中が
やっぱりそのスカーフはそんなに大きなものじゃないので、はい、足りないので背中を、
はい、あります、
今吉野さんに背中を見せております、はい、背中は
ちょっとマイクがオフになりましたけど、
はい、背中は別の生地が、別のシルクが入っています。ちょっと一部分、
そうです、
前から見ると、
そ
のあるブランドのその柄なんですけど、背中は普通のシルクの生地が入っています
。そうですか。
で半袖、私いつも長袖着るんですけど、夏でも、はい、半袖なのはやっぱ生地足りないので半袖になってみ
る。あ、そうですか。大石さんは、すみません、私の印象ですよ、
はい、
いつもこう襟が比較的小さい、
ね、そうなんです。背が小さいので、うん、今の流行りは襟がとても大きいんですけど、どこのブランドのもね、はいはい、とかどこの今の流れは、
はい、
でも私は体の背がもう本当小さいので、大きい襟だと襟ばっかり目立っちゃうので小さい襟にしてるんです。
で一番上まできちんとこう止められてるっていうのがいつもの、
うん、昔はこう、ね、谷間を見せたりもしてたんですけどこの頃おばあさんになったのでこう上まで止めてる
んです。何自慢してるんですか？
自慢して、自慢のつもりで今言ったんじゃないんです。時代は過ぎたんだっていうことを言いたかったんです。なるほ
ど。そして今日はタップシューズっていうことで
さっき休憩の時タップ踊ってました、
はい、ありがとうございました。ちょっとね見せていただきましたけど、今日靴は何色ですか？ちなみに
靴黒です。
黒ですか？はい、ありがとうございました。
ぺったんこ靴です。今日は、
はい、ありがとうございました。本日のファッションチェック、ラジオをお聞きの皆さん、大体イメージ湧きましたでしょうかね、はい、私の全然説明にはなっていませんでしたけれども、こうして今日ファッションで来ていただきました、そしてぜひまたこうやって番組を聞いての感想ですね、大石さんへの質問など、放送中も皆さんからのメールを受け付けておりますので、ラジオ深夜便のホームページにある投稿フォームからミッドナイトトークを選んでお送りいただければと思っております。さて、本日のテーマは私の好きな風景ということで、ずっとお話を伺っていますけれども、今度はちょっとこうずっと日常の方に戻りまして、
はい、
日常の中でこうちょっといいなと思われるような、まあ、景色、風景、光景は、まあ、どんなものでしょうかということで、3つ挙げていただきました、1つ目がまず東京タワー
と来ました、はい。東京タワー、別にあんまり深い意味はないんです。東京タワーの見える風景はいいなと思います。スカイツリーが見えても別に感動しないけど、東京タワーにやっぱり歴史もあるし、
はい、
なんか昭和な、昭和から今までの流れみたいなものをやっぱり東京タワーが担ってるなっていう感じがして、私ぐらいの世代はもう絶対東京タワーの見える風景好きだろうなと思います。
そうですね。 まあ、東京タワー昭和33年1958年に竣工しましたけども、まあ、大石さんが大体6歳から7歳ぐらいにかけて、はい、これ1年半で作っちゃったんですよね、
うん、あ、そうなんですか、
すごかったんですけれども、
やってましたね、プロフェッショナルで、はい、東京タワー作る人の話
1年半でも本当に作り上げて全国から一流のとび職集めて作ったらしいんですけれども、うん、これはずっとこう立ち上がっていくのをもしかしたらだったら見てたんじゃないでしょうか。
見てたかもしれないけどあんまり思い出せないですね。だけどこの竣工したっていうの、うん、あのオープンしてものすごい並んで上まで上がるっていうのはニュースなんかで見て、はい、こんな人の多いとこは行きたくないからもっとす空いてから行こうとかみんなで言ってたの覚えてます。
わかります。それはね、東京スカイツリーができた時も、うん、私も空いてから行こうと思っていつまで経っても空かないので
空かないですよね、
はい、そうですか、はい、で2つ目の風景が夕暮れということをいただきました、
はい、まあ、夕暮れはいきなりこう景色が立体的になるというか遠近感とかが濃くなる感じが私はするんですよね。夕方になるとこう遠くのビル、さらに遠くのビルみたいなのの距離感が浮き立って、はい、夕暮れだけ浮き立ってくる感じがして、そういう意味でなんか好きなんですけどね。
あのドラマの場面転換なんかでいわゆるインサート映像としてね、
はい、
まあ、夕暮れ入れたりとか、
はい、入れたりします。
枯れ葉がこう揺れてて、はい、そういうのって脚本で指定するんですか。そこまでは
夕暮れは指定します。夕暮れはロケするの大変ですからね、夕暮れ一発狙いですからすぐ夜になっちゃうでしょ、はい、だから夕暮れはまあここぞっていう時じゃないと指定しないですけど台本では指定します。
あ、そうなんですか。それこそ監督がと思ってたんですが、そこも脚本に書かれるんですね、うん、
でもそんなに私またいろんなことを指定しないタイプなんですけど、はい、私の、まあ、セリフは書くけどあとはまあスタッフに託すタイプなんですけど、夕暮れは書きますね、
うん、そうですか。なるほど。他に夕暮れ以外でこれ入れてねみたいなのってありますか。あのその、まあ、いわゆるシーンが転換するところなんかで、
雨も指定しますよね。
あ、はいはい、
だけど雨また雨降らしもお金も時間もかかるので、うんうんうん、嫌がりますけどみんな、うん、でもここはやっぱ雨降ってた方がいいと思うときは雨とか指定します。
なるほどね。そうですか、はい、すいません。そして、どんどんいきますが、はい、3つ目ですけれども、はい、日常の風景の中でこれっていうのは背中って書かれました、
はい、風景っていう感じじゃないですけど、はい、例えば1日の撮影を終えて、
はい、
帰っていく役者の後ろ姿とかがすごい好きなんです。
あ、そういう背中ですか。
なんかさっきまでこうバキバキやってたのが、
はい、
スッとこうオーラを消して、
うん、
お疲れ様って帰っていくような背中とかを見ると、
うん、
なんかいいなって胸に染みますね。
どんなところがいいんでしょうね。そのなんかシャキッとして
る
ってい
う、なんかでも勝負を終えたっていう感じ。さっきまですごいこう評価にもさらされて、
うん、
あの監督にもいろいろ言われるし、うん、相手役もどう思うかの、うん、なんかその勝負の中で生きてた人がスッとその明かり消して帰っていく感じがかっこいいっていうか、なんかこうしみじみしますね。
そうですか。まあ我々サラリーマンもね、スッとやる気のスイッチは切りますけどあんまり背中にそれは現れないと。
でもなんか
役者ならではで
隙がなんていうの、戦闘態勢をやめた時の隙がある方が愛おしいじゃないですか、うん、人って。
あ、なるほど。そっか、トモ太郎好きだらけになっちゃってあんまり良くないかなと私は思ってたんですけど。
そんなことない。すごくこの仕事大変だなっていうのはこう何ヶ月に1回ご一緒して分かります。
いやもう本当に
で背中素敵ですよ。
いや、ありがとうございます。
私が帰ってからまだ朝までやってらっしゃるからその背中見れないですけど、
いやもう本当に疲れ切って
疲れ切って帰る背中は絶対素敵ですよ。
夜明けとともにとぼとぼ帰っていくだけなんです。今おっしゃったオーラっていうのは、はい、もうこれ役者さんのオーラってどういったものなんでしょうかね。
まあ、それも言葉で説明できないですけど、
うんうん、
やっぱものすごい、まあ、日本語で言ったら花があるとかないとか言うじゃないですか、
はいはい、
持って生まれた花があるとか、
はい、
そういうもんじゃないですかね。だからすっごくお芝居うまくっても、はい、花のない人っているじゃないですか、脇役の方に。
なるほど、はい。
だからやっぱ花のある、真ん中を張る花のある役者がその花をちょっと消していく感じがいいです、ね、
それは何だろう、 先ほどのあの働いてた男の背中とは違って自然に消えるというよりも自分でこうスイッチオフにしてる感じなんですかね。
なんか私はちょっとわからないですけど、消せるらしいですよね。全然目立たないタクシー乗っても気づかれないっていうふうになるらしい、らしいですよ。そう、消せる人はいるらしいです。
あ、消せる、意識して消してるんですか、うん、へえ、そうですか、なるほどね。さて続いてはですね、今度あの毎日のようにこれはあのテーマとしてちょっと決められてるんで伺ったんですけれども、はい、あの NHK ラジオで音の風景という、はい、まあ、これ長寿番組なんですけどやっておりまして、まあ、あの風景とそして音、まあ、音楽などがこうセットになってね思い出すものがあると思うんですけれども、大石さん何かありますか、そういうもので。
私はあの夜中に仕事をするんですよね、はい、で明け方終わってお風呂入って寝るんですけど、はい、やっぱりこう夏は早めに鳥が鳴いちゃうんですよね。あ、はい、4時ぐらいからも鳥が朝の、はい、朝を告げる鳥が鳴き出すんです、はいはい、そうするとなんかこう落ち着かなくなるっていうんですか。
あ、なるほど。
それでそこで寝ないと、はい、本当に明るくなっちゃうと、はい、そこからたくさん寝ても、ね、やっぱり寝ない、寝た気がしないっていうか、また夜が明けないうちに、まあ、5時になっても冬だったら6時になってもまだ暗いし鳥が鳴かないんですけど、うんうん、でもその暗いうちに寝るとちゃんと体は休まるんですけど、
うんうん、
だから鳥が鳴くと早く寝なくちゃと思って焦るんです、
ね、あ、なるほど、ね、普通あの消化だったりするともう起きちゃいかがと過去は泣くんですが、そうそうそう、もう寝ちゃ寝ないといけませんよっていう、
ね、皆さんとちょっと体内時計がもう変わってる、ね、狂ってるので。
いや、でも私も結構夜更かしのタイプなので、うん、新聞配達のあのバイクの音が、ああもうこんな時間だっていうのは感じます
よね。それと同じような感じですよね。
あ、そうですか、ありがとうございます。で一方で結構苦手な音もあると伺いました。
なんか私あの花火の音が、
はい、
嫌いなんですよ。ドカーンっていうすごい音するじゃないですか、まあですね、花火大会のなんかに行くと、はい、であの、まあ、火薬の芸術っていうかね、
はい、
あの外国でも花火はあるけれど日本の花火ほど美しい花火はないですから。
そう思いますね。
それは本当日本の花火技術はすごいと思うんですけど、うん、真下で聞くとあのドンって音が怖くて、
あ、
で私人がこう愛想がいいように見えるんですけど人が多いところが苦手で、小さい時から、うんうん、人が多いとこうパニック症候群みたいになる子供だったんですよ、
はは。
それでその人の多い花火大会でさらに大きな音でこう追い詰められて、
はい、
なんかパニックして泣いたりした覚えがあります。
ああそうです
か。だから花火はもう遠くで見るもの、音が聞こえないぐらい遠くで見る方がいいなって今思ってる。
もう音だけではなくてその人混みみたいなのがダメだったんですね。
ダメ、いろいろなことが重なっちゃって、
はい、
ダメだったんですね。
あ、まあ、でもこれも先ほどの話みたいにその小さい頃住んでらっしゃったお家がすごく眺めながいいところなので、はい、結構遠くの花火大会の花火なんかも、
はい、そうですね、それは遠くで 見えました。
見えますよね、
は
い。あのエッセイの中で書かれてますけども、あの子供の頃遠くの火事を見てて綺麗って言って怒られたってありましたけれども、
三川、ね、純平先生って人間の条件を書かれた有名な作家がずっとうちで人間の条件の後半書かれてて、はい、でどこの火事も見えるんですよ、東京は全部見渡せるから。
火の見やぐらみたいな
そう
お宅ですね。
それでなんか炎がパーッと上がると綺麗で、はい、ああ綺麗って言ったら、あそこで家が焼けてる人の気持ちを考えなさいって、うん、すごいその夜中だったんですけど、
はい、
その先生だから昼間はその表に出ちゃいけないって子供は出ちゃいけないって言われてたから、うん、はい、そういう先生お客様と接することはなかったんですけど、
はいはい、
夜中で火事だったから、はい、その同じような窓から見てたらすごくそれで叱られて、
その先生から、
はい、でももう全くその通りだなと。今子供になかなかそういうことズバッと言う人いないですから、立派だなと思いますね、自分が大人になってみると本当に。
確かにね。あ、そうですか。でもまあそれだけ本当に今東京中とおっしゃいましたけども、うん、高台にあったということで、はい、いろんなものがこう見えてたわけですよね。そうですか。それではここで、3曲目になりますが1曲をお送りしたいと思います。今日は、まあ、私の好きな風景にちなんで、大石さんにこのリクエストいただきましたが、次の曲はなんと渥美清さんの男はつらいよを選んでいただく。これはまたどうしてでしょうか。
これはあの、まあ、この曲の雰囲気からして、
はい、
私は柴又のことはよく知らないですけど、下町の風情っていうのがすごく感じられるし、うん、
はい、
すると私このこれ作詞なさった星野哲郎先生のことを尊敬してるんですけど、この歌詞の2番だか3番に、はい、ドブに落ちても根のあるやつはいつかハチスの花と咲くっていうところがあるんですよ。それが私20歳ぐらいの時にこれを聞いて、はい、ドブに落ちても根のあるやつは花に咲くんだったら絶対根のある人間にならなきゃいけないと思って、もうこれを座右の銘と思って生きてきたんです、
はい、
今もそう思ってます。根があるやつか根のないやつか必ず人見ても思います。
ああそうですか。
この影響ものすごく強かったんですよ。
怖いですね。私みたいに浮草のような人生を送っていると根はあるけれども
そんなことないと根はあると思います。
そうですか。そういう理由で選んでいただいたんですね。
その星野哲郎先生が本当に、はい、この先生見た感じも2枚目で、はい、本当にいい詩を書きになって。
そうですね、はい、2枚目ですよね。
2枚目ですよね、
はい、そうですか。それではじゃあこれはちょっと2番まできちんと聞いていただきたいと思います。渥美清さんで男はつらいよ。
私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。俺がいたんじゃお嫁にゃ行けぬ、分かっちゃいるんだ妹よ、いつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて奮闘努力の甲斐もなく今日も涙の日が落ちる日が落ちる。ドブに落ちても根のあるやつはいつかはハチスの花と咲く、意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ兄さんは、目方で男が売れるならこんな苦労もこんな苦労もかけまいにかけまいに、男というものつらいもの顔で笑って顔で笑って腹で泣く腹で泣く。とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言見る式免停お見知におかれまして強行万端引き立ってよろしくお頼申します。
渥美清さんで男はつらいよのテーマを聞きいただきました。なんか男はつらいよは全部見てらっしゃる、
はい、もう全部もう、ま、あもう正月ともう一回きっと2回公開されてたんですよね、はい、それも必ず言ってたです。言ってました。
うん、まあ、ちょっと意外というと何が意外なんだって言われるかもしれません
いやでも本当は面白かったですよ。それ素晴らしい。山田洋次監督の台本も素晴らしかったですし、
はい、なんかこうある意味ですごくそのパターンがすごく安心して見られるっ ていうのはありますけど、
でもちょっとしたセリフとかもうまいですよ。
そういうところをずっと見てらっしゃったんですね。でもこの映画をまあ見ている時にもうすでに役者として活動はしてらっしゃったんです
か？ね、いやいや、もう女子大生の頃からもうこれは大ヒットしてて見てたと思うんですけど、はいはい、役者になりたいと思って、
はい、
ちょい役テレビ出たりなんかしてた頃に、うん、松竹の撮影所で渥美清さんに会ったんですね。で松竹の撮影所初めて行って大船の、はい、もうなくなっちゃったんですけど、でそこでもどこがテレビの撮影所か分かんないから、まあ、うろうろしてすごい困ってたんですね、はい、マネージャーもいないし一人で行って、そしたら渥美清さんが寅さんの扮装して、
はい、
あ、トラさんだと思ったら私はそのあんまりうろうろ行ったり来たりしてたら、
はい、
どうしたのって渥美さんが声かけてくださって、はい、で私は台本を出してこれに出るんですけど、うん、どこ行っていいか分かんなくてって言ったら、テレビの人はあっちだよって言って、その渡り廊下をこう行ったところだよってすっごい親切に教えてくださって、でえなんて親切なんだろうと思ったんですけど、渥美さんってとても気難しい方として有名で、
ま
あ、後半はお加減も悪かった、無理して仕事してらしたから、はいはい、とてもあの気難しいという評判ばっかり聞いてたので、うん、でも私の寅さんっていうか私の会った渥美さんは心の底から親切な人だったです。忘れられないですね、ああいう困ってる時に優しくしてもらったこと。だから私もテレビ局のスタジオとかにうろうろしてる人がいたら、うんうん、どうしたんですかっていうように してるんですよ。
女トラさんとして
それ分かんない、どこ行っていいか分かんない、案内できないこともあるけど、困ってる人なんて当時の私みたいな人を見たら必ず声かけるようにしてます。
男はつらいよの影響すごいですね
その主題歌からね、すっかり人生を影響されてます。
はあ、そうですか。なんかあの時代の最先端を行く、まあ、ある意味はトレンディーなドラマを書いてらっしゃる方が男はつらいよの影響ここまで受けてらっしゃるというのはちょっと驚きましたけれどもそうですか、今夜は脚本家の大石静香さんと一緒にお伝えしておりますけれども、さあ、時間もだいぶね、なくなってきましたんで、この、見たい風景もう少し続けますけれども、もう一度行きたい、もう一度見たい風景は何ですかというふうに質問いたしましたら、ハンガリーのブダペストという、う
ん、私はあの
いただきました。
飛行機がそもそも嫌いだし、
はい、
語学も達者でないし、うん、なんかこう海外行くのは辛いんですけどね結構、うんうん、だけどブダペスト仕事でこれも行ったんですけど、はい、ハンガリーに仕事で行ってそのブダペストの街は本当にドナウ川を挟んで、はいはい、こっちブタとペストに分かれているんですけど、そのやっぱりヨーロッパにしては東の方だから、
はい、
西洋だけどちょっと東洋的でもあり、うんうん、なんか言語学者の先生が書かれたものを読んだら日本語とハンガリー語は似てるとかって書いてあって、全然違う、どこが似てるのか分かんないんですけどすぐに書いてあって
はい、はい、
なんかやっぱり東洋的な部分のあるヨーロッパっていう感じがすごく親しみを感じますね。で地理的にもやっぱりすごくあの何ですか、オスマン帝国にこう攻められてきたり、
はい、
キリスト教が来たりこのイスラムが来たりするその狭間にあって、その日本も今非常に地理的に難しい場所にいるから、そういう意味でもこう親しみを持つなって思いました。仕事で10日ぐらいいたんですけど。
あ、そうですか。
はい、なんか大人がね、それでワインの樽を作ってるとことかなんか仕事してる方いろいろ取材してたんですけど、やっぱすっごくその大人が50、60ぐらいの方をみんなが尊敬してて、うん、
はい、
で若者が本当にこう大人を尊敬してる感じがあって、日本は子供が大きい顔してるじゃないですか。でそういう意味ヨーロッパ行くとどこでもあのそう思うんですけど、うん、
はい、
やっぱりその大人が尊敬されてるとこがいいなと、ここのハンガリーも思いましたね。
ああ、そうですか。まあ、あの今ね、地理的な説明されていただきましたけども、本当にあの、まあ、内陸の国ですよね、海がない国で、はい、調べてみたら7つの国に囲まれてるということで、うん、まあ、それこそ直近の戦争でもナチスに占領されたりとかね、いろいろとこう翻弄されている国の一つですけど、なんか景色としてはまさにドナウの真珠と呼ばれますけれども、うん、 すごく綺麗らしいですね。
そうですね、本当にドナウの真珠って感じします、
そうですか。例えばそのブタとペストに分かれてると今初めては知りましたけれども、はい、やっぱりこのドナウ川を挟んだその建物の景色が美しいというところですか。
そこはなんかあの観光船みたいなのがね、
はい、
そのドナウ川このブタとペストをこう見ながらこう行くんですけど、
はい、
それ寒くってそれ行った時その寒かったんですけど、
はい、
しかしもずっと乗ってたいと思うぐらいすんごい寒いのにずっとこの船に乗ってたいと思うぐらい美しかったですね、う
ん
う
ん
う
ん。それはあれですか、やっぱりもちろんこう緑自然もあって
やっぱり建物ですね、
建物です、
昔の建物がやっぱりこう地震のない国でしょ、
はいはい、
だから本当に昔のものが残ってますからね。
なんかね今日その序盤の話を聞いてますと誰もいないビル群とかそういう話から来るとあブタペストですかと思いますけど、でもやっぱりその10日間いらっしゃってここはそういう意味でいくとモルディブとは違って飽きなかった。
飽きなかったですね。
ところなんですね。
モルディブも一日で飽きちゃったけど、これブタペストはまだ痛いと思いました。
ああそうですか。それは取材旅行みたいな。
あのね、
旅行って言っちゃなんだけど取材で行かれて。
これはね、あの飛行機会社の機内誌の仕事で、
はい、
それでハンガリーを特集するので私が行って、はい、いろんなこう、うん、ハンガリーにはこのブタペストだけじゃなくてトカイっていうあのワイン、
はい、
世界遺産になってるワインの産地のがあって、
はい、
そことかも行って、うん、その文章を書くっていう仕事だったんですね。
そうですか。
まだ飛行機会社も景気のいい頃で
10日ですもんね。
すごい贅沢だったです。
本当ですよ、まあ、先ほどのブタペストも結構贅沢な取材旅行ですけれども。そうですか。食べ物はどうでした。
食べ物はね、そんなに美味しいと思わなかったですけど、ワインは美味しかったですね。ウィアーシュっていうなんか有名なシチューみたいなのがあるんですけど、
はいはい、
それがまあ代表的食べ物らしいですけど、でもそんな贅沢なものもないっていうか質素な国だったですね。
そうですか。どうですかそのハンガリー以外に、まあ、行ったことはないんだけどぜひ行ってみたい外国の国とか場所とかなんかあります。
外国がだからそのなんか語学が達者だったらどこでも行きたいと思います。あ語れないと全然こう人とのコミュニケーションもできないし、
はいはい、
だからあんまり得意じゃないですね。
そうですか。まあ、でも今ねあのツアーガイドの方とかもついてきてくださるし、
でもやっぱり微妙なことが言えないと、
うん、
あの夫とニューヨークにいた時も、
はい、
あのお芝居を見るじゃないですか、うん、で素晴らしいものいっぱいあったけど、
はい、
やっぱりあのセットのあそこの影の出方がいいとか細かいことが言えないとやっぱり私は私を表現できないんですよね。だからグレイトだったとかエンジョイしたとかっていうことは言えますよ、
はいはい、
私ぐらいの知識でもね、はい、だけどそうじゃなくてそこのその ちょっとした影が素敵だったとかあの照明のこの感じが良かったとかあの役者のこのセリフが良かったとかそういうふうなことが語れなければ私が私である意味がもうないんですよね。だから語学がつ言葉が通じないところに行きたくないの。
あそうですということは海外旅行全滅ですよね。そうですか。あの今ねあのご主人の高橋さんのこともちょっと出ましたけども、はい、ご主人とそのいわゆる旅行、まあ、ニューヨーク以外でなんか旅行で行かれた海外というのは
全然夫となんかお芝居も見に行く気もなかったです、うん、うちはでも仲の悪い夫婦でもなかったですよ、うん、だけどなんか夫と行きたいと思ったことないです。うちにいるだけで十分って感じ。
そうですか。まあでも国内は
国内も行かなかったです。
あそうですか、はい、
ニューヨークにいた時だけ、恐怖の水いらずみたいになって、だっておと友達がいないじゃないですか。
恐怖の
アメリカ いきなり行ったって友人もいないし、はい、そうするとなんか 100% 夫に向かうでしょ、
うん、
だから夫も重たかったと思いますよ。
あ
そういう夫婦はあんまり恐怖の水いらずにならない方がいいなっていう時をその10ヶ月で学びましたね。
そうですか。
あんまり向かい合わない方がいいという、
はい、そうですかと言いましたけどあまり納得はしておりませんね。
そうですか。でもそうやってあの向かい合って生きていけるご夫婦はそれはそれでお幸せだなと思いますけど。
そうですよね。お二人でじゃあ話す時ってやっぱり芝居の話とか。
いやそんなことないです。そんなことないですよ、うん、何でも喋ってましたよ、うん、だけど私が出かける時の服についても今日はかっこいいとか今日は田舎のピアノの先生みたいだとか ちょっとダサいとか、なんかそういうなんかいろいろ感想も言ってましたよ。
あ、じゃあやっぱり
だからドラマも私の仕事はちゃんと見て感想を述べてましたよ。
あ、やっぱりだからご主人は高橋さんは大石さんに結構興味があったんじゃないですか。
あ、それはあったと思います、
ね、
だけどそんなずっとだからといって向かい合ってところどころ言うからポイントで言うから素敵なんで、ずっと向かい合ってたらもう、
いや私でもその素敵な服だねって言った覚えがあんまり、それ スカートの裾長いから踏まないとか、
それは言ったことあるじゃないですか。
いやそれぐらいです、
言ってますよそれ
は。それは注意を促してるだけで、あんまり褒めたこだから、そうですか、だから結構
長いスカートをお履きになるっておしゃれじゃないですか、は
い、
ね、相当おしゃれじゃなかったら踏んじゃいそうな長いスカート履かないですよ。
そうですか、
奥さんもすごいおしゃれじゃないですか。
じゃあ今度はあの素敵だねとか言うようにします。
別に無理強いはしませんけど、あ、うちも別に言ってくれたから嬉しいとかそんな思ったわけでもないですけどね。
いや、そこ喜ぶとこじゃないですか。
そんな喜びもしない。でもなんか田舎のピアノの先生みたいだって言われた時服はもう着なくな
った。どんな服なんですかそれ。
ドットのスカートになんか上は普通のブラウスだったと思うんですけど、ええ、そのドットのスカートがなんか、はい、田舎のピアノの先生に失礼だけど地方のピアノの先生をバカにしちゃいけないんですけど、田舎のピアノの先生だっていうのがすっごい素晴らしい表現だと思いました。
あ、
そうまとえてると思う。
なるほどね。あの長かったんですかスカートとして。
そんなこと、そんなになんか膝下ぐらい。
あ、そうですか。ちょっとね、どんなスカート
だった。だからドットを見るとその、ドットのブラウスとか売ってるじゃないですか、はいはい、デパートなんかで、はい、パッと見るとそれを思い出しますね。ドットは難しい、着こなすのは。
そうです。あ、それはすごくインパクトのある表現だったんですね。
だからドットのワンピースなんかを着こなしてらっしゃる女性を見ると、うん、かっこいいなと思います、はい、ドットはなかなかダサくなっちゃうのを、モダンに着こなしてる人を見ると尊敬します、
ね、あ、そうですか。いやでもむしろその高橋さんの まといたね、
はい、
表現っていうんですか、それすごいなっていう気がしました。
そう、ね、そう、おしゃれなこといっぱい、面白いこといっぱい言いました。
うーん、だからご自身もおしゃれに結構興味があった方なんでしょうかね。
あの、おしゃれでした、
うん、でそれに対して今度逆に大石さんの方から今日はここはいいとか悪いとか、
それは言わないです。だけど私街を歩いてて、うん、向こうからかっこいいおじいさんが来たなと思ったんですよ、うんうん、近く行ったらうちの夫だった。
ら
だからやっぱり私好みではあったんでしょう
ね。い
や、
そうですよね、そりゃそうですよね。いや、それは
だからといってなんかもう見つめ合いながら生きていくのは嫌だったですけど、うん、遠目で見ると素敵だなって思いました。
そうですか、花火じゃないんですから。そうですか、
花火も遠目、夫も遠目っていう。
そうですか、いよいよも時間がなくなってきたので、それでもう一つがその国内でも気になっていらっしゃる風景っていうのがあって、これ国立劇場って書かれてます。
新しい国立劇場ができないんですよね。
そうですね、今
なんか、はい、いろいろ入作がうまくいかないと。
そうですね、
だけどこれで文楽だってやるところがないわけですよ。あっちこっちのホールを転々として、はいはい、てか日本のこの大事な芸術、うん、伝統芸術をこんなにほっぽらかしておく国ってとんでもなくないですか。だってどこかのオペラハウスが立て直すって言って、うん、なかなかできないですなんてことがあったらもう暴動ぐらい起きちゃうじゃないですか普通。
ああ、なるほど。
って思うので、うん、もうとにかく国立劇場は早くなんとかしてほしいです、ね、
確かに
あれが新しくなって、なった姿を見て死にたいぐらい本当に願います。
閉場したのが2年前ですよね。
随分そのままほったらかされてるんですよ。
なんかコロナだから仕方がないかぐらいに思ってましたけど、その後なんか入札もうまくいかないということで。
だけどそのなんもう一刻も早くやんなきゃダメだと思います。
なるほど。しかもすごく目立つ場所っていうか、う一等地にまたありますからね、うん、あ、そういう意味で気になる。
そう、だからそれがもう新しい国立劇場ができてよかったと思いたいです。その姿を見たいです。
なるほどね、分かりました。私は分かっても仕方がないんですけど。
仕方ないですけど、
そうですよ、確かにそうですね。
もう今日もラジオで行って聞いててほしいです。
ああ、ありがとうございました。ということでもう時間がだいぶ少なくなってきましたけれども、最後に選んでいただいた曲がビリー・ジョエルのニューヨーク・ステイト・オブ・マインド、ニューヨークの思いですね、はい、これまたいい曲ですよね、
うん、そうですね。ビリー・ジョエル好きな方はこれ本当好きですよね、はい、ビリー・ジョエルは私の2つ上なんですよ、
ね、あ、そうですか、はい、
でも今バリバリ、ね、世界ツアーなんかもなさって、はい、だからいつまでも活躍してほしいなって思う方なんですけれど、
はい、
この方ロングアイランド、はい、なんかニューヨークのそば、はい、の近くで育った方で、だからそういうニューヨーク育ち、はい、ニューヨークの近くで育った人が語る、うん、歌うニューヨークっていう感じがしていいなと思いますね。
今日先ほどお話、ね、ずっと伺っていたそのハドソン川が見える風景、はい、やっぱりちょっとなんかこう思い出すような曲なんでしょうか、
うん、っていうかまあ世代が似てるから、うん、そしてバリバリ世界をで活躍していらっしゃる憧れっていうか、はいはい、そういう意味で一番ビリー・ジョエルはいいなっていう感じですね。
でまたこの曲イントロが結構長いですけど、なんかジャ行ったことありますがジャズバーとかね、まあ、
そうそうそういう感じ、オールドジャズな感じが ね素敵ですね。
素敵ですよね、はい、これを最後の曲とさせていただきます。で、大石静香さん次回のご出演がもう11月5日、まあ、さすがに涼しくというか
涼しくなっててほしいですね
寒くなってるかもしれませんけれども、まだもうあれですね、次のお仕事がもう始められているということなので、はい、次回その話も伺えればなと思っておりますけれども、また11月5日、お会いできるのを楽しみにしております、はい、今夜はどうも本当ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。また
次回、また朝まで頑張ってください
ありがとうございます。お世話になりました。またよろしくお願いいたします。それではお送りしましょう。ビリー・ジョエルでニューヨークの思い。Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or around Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. We'll be right back.
touch with the rhythm I lose. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa. I'm in a New York state of mind.
ビリー・ジョエルでニューヨーク・ステート・オブ・マインド、ニューヨークの思いを聞きいただきました。明日のミッドナイトトークですけれども、女優の仁木てるみさんをお迎えしてお送りする予定となっております。どうぞまたお楽しみに。それではここで全国の天気概況をお伝えいたします。今日は熱帯低気圧から変わる台風が九州や四国へ近づきます。北日本は北海道付近を移動する高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れるでしょう。午後は所々でにわか雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿、東海、関東は雨になるでしょう。九州と中国、四国は日中に雨と風が強まり、近畿や東海は午後から雨と風が強まりそうです。関東は夕方から雨が強まるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、強い風による災害に注意、警戒してください。北陸と東北は晴れますが、次第に雲が多くなるでしょう。北海道は朝と夜は雲が多くなりますが、日中は晴れそうです。最高気温は西日本と東日本は平年並みで猛暑が収まるでしょう。那覇は33度でじりじりと強い日差しが照りつけそうです。鹿児島は32度、福岡は33度、高知は30度と昨日より2度くらい低いでしょう。松山は31度と昨日より5度低く、広島と松江は32度になりそうです。大阪は31度と昨日より5度低く、名古屋は30度、東京も30度と昨日より7度から8度低いでしょう。仙台は28度と昨日より6度低くなりそうです。金沢は32度、新潟と秋田は33度の真夏日、札幌は29度と平年より4度高いでしょう。釧路は22度と平年並みになりそうです。全国の天気概況をお伝えしました。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。世界の天気です。都市の名前、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは雨、23度。韓国ソウルは23度、28度。中国北京は晴れ、23度、32度。中国香港は晴れ、29度、33度。オーストラリアシドニーは晴れ、12度、24度。シンガポールは雨、26度、30度。インドニューデリーは晴れ一時雨、26度、32度。イタリアローマは晴れ、18度、30度。フランスパリは晴れ一時雨、14度、22度。ロシアモスクワは晴れ、10度、25度。ドイツベルリンは晴れ、18度、26度。イギリスロンドンは曇り時々雨、14度、21度。アメリカニューヨークは晴れ一時雨、17度、26度。アメリカロサンゼルスは18度、27度。 ブラジルリオデジャネイロは、リオデジャネイロは晴れ、17度、24度。そして東京地方の今日の空模様は曇り時々雨、予想最低気温26度、予想最高気温30度の見込みとなっています。世界の天気お伝えしました。時刻まもなく午前1時です。
1時の NHK ニュースです。イスラエル軍はガザ地区最大の都市ガザ市の制圧に向けて準備を本格化させています。2日にはおよそ4万人に上るとされる予備役の兵士を招集し、ザミール参謀総長はイスラム組織ハマスに隠れる場所はない、攻撃を強めていくと